い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、昨日にまして暑いというので、午後3時10分ぐらいにね、そういや勝浦涼しいなってなんか言ってたなと、テレビかなんかで雑誌かなんかで見たのか知らないけども、じゃあ勝浦今何度やと、東京は35度 で勝浦ね29度って出た。29度ですよ。沖縄は32度だったんですよ。つまりね、沖縄に行くより勝浦に行った方が涼しい。でね、なんで勝浦がそんなに涼しいのかって調べてみたら、
はい、
勝浦の夏の気温が低い理由は沿岸の海底にありますって言うんだよね。つまり勝浦沿岸は水深が深く、水温が低いのが特徴ですと。南風が吹き、日光で温められた海面の水を押し流すと海底の冷たい水が上がってきますと。すると風が冷やされ陸地に届くので涼しい気象になるのですと。それだけで6度も違うのかと。6度ですよ。これはね、でかいですよ。ナビで調べたら1時間40分ぐらいで行けるね、都心からね。もう勝浦にいる気持ちでこの放送を皆さんにお届けしようかなというふうに思います。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズの電子版は、大統領選に向けた先月27日の討論会で低調に終わった民主党のバイデン大統領に撤退を求める社説を掲載しました。高齢による衰えを認め、共和党のトランプ前大統領に勝つために自分より有能な人物を民主党候補に選ぶ手続きを始めるべきだと主張しました。
これはポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカ連邦最高裁判所は、共和党のトランプ前大統領が2020年の大統領選で敗北した結果を覆そうとした罪で起訴された裁判をめぐり、在任中の公務に関わる行為には免責を認める判断を下しました。大統領の免責特権について刑事事件で判断が示されたのはこれが初めてです。民主党などからは、大統領の権限が法律で制約されなくなるとの批判の声が上がっています。
バイデンさんもそう言ってたんですけれども、最高裁の判事の中でもですね、今回の判断というのはアメリカに法の上に立つ王を作ったようなものだということを言ってるんですね。で、私はこの意見に賛成で、連邦最高裁の多数派意見がずるいのは、じゃあ具体的に免責を受ける公務というとは何かっていうのは指定してないわけですよ。それは下級審が決めろっていうことですよね。ずるい手使ったなと思ってね、後々禍根を残す判断だと思いますね。
イギリスの総選挙は最大野党労働党が大勝し、14年ぶりに保守党から労働党に政権交代します。労働党のスターマー党首は、今変革が始まると勝利宣言しました。新首相として、公的医療サービスや学校教育の充実、離脱で傷んだ EU ヨーロッパ連合との関係修復に取り組みます。
これは今週やっぱり大きなニュースなので、ポイントの2のところでね、7日にはねフランスの決選投票もありますから、選挙が目白押しという感じですね。
フランスの下院にあたる国民議会の選挙の第1回投票は、ルペン氏が率いる極右の国民連合が得票率トップとなりました。移民問題やインフレに対する有権者の不満が噴出しました。マクロン大統領の与党連合は今月7日の決選投票に向けて200以上の選挙区で左派連合と候補者を一本化しました。極右への批判票を一人の候補に集中させ、国民連合の候補者の当選を阻止する狙いです。
これも2のところで取り上げますが、今のところですね、289の過半数には RN 国民連合は届かないだろうという見通しになってますね。
日経平均は4万円台を回復し、およそ3ヶ月ぶりに史上最高値を更新しました。トピックス東証株価指数もバブル経済期の最高値をおよそ34年半ぶりに上回りました。市場には企業の収益性やガバナンス向上を期待する海外投資家の日本株への関心は高く、投資先として引き続き有力視されているとの見方が出ています。
午後下がってるなと思ったら、終わりでのね1円ちょっと下げただけで終わって、基調は強いなというふうに思いましたので、ポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
中国は今月1日スパイ行為を摘発する改正反スパイ法の施行1年に合わせて、法の執行の手続きを記す規定、国家安全機関行政法執行手続き規定の運用を開始しました。緊急時に責任者が許可し警察証などを示せば、スマホやパソコンを調べることができます。 SNS 上では外国人が中国入国時にスマホなど電子機器の検査を受ける恐れがあるとの見方が広がっています。
中国はね、李強首相を中心にね、オープンな国でどんどん投資してくださいって売り歩いてるんだけど、こんなことをやられたらですね、みんな行く気がしなくなりますよね。で、僕も中国には当面行く気がしないし、多分ね、ビジネスマンはね、もっと深刻だと思うんですよ。つまりビジネスで中国にいなきゃいけない人たちがいっぱいいて、ずっといるわけにいかないし、人変えなきゃいけないじゃないですか。企業はものすごく深刻な事態だと思っているはずですよね。だから、稀にしか起きないということを中国は主張しているんだけれども、緊急時に責任者が許可し、警察庁などを示せばスマホやパソコンを調べることができるってね、これはね中途半端じゃないですよね。こんなこと許しちゃいけないですよね。
東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日生同和損害保険の損害保険4社が企業向け保険で事前に価格調整をしていた問題で、公正取引委員会は独占禁止法違反にあたる不当な取引制限と認定して、大手4社に行政処分を行う方針を固め、再発防止を求める排除措置を命じる処分案を通知しました。4社側の意見を聞いた上で最終決定します。
車両保険でも不適切な、ね、措置が見つかっているんですけれども、企業向け保険でね、これね、我々よく知ってる企業ですよ。企業の方が気づいておかしいんじゃないかって言ったら、当初の価格より下がったっていうね、こんなこと絶対許しちゃいけませんよね。競争がなくなれば商売楽になると思うのはそうかもしれないけれども、これはですね、やっぱり我々または企業の信頼を裏切ることであってですね、ある意味でパニッシュしていかないといけないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、今週日経平均が4万円台を回復しました。およそ3ヶ月ぶりに史上最高値を更新。 またトピックスも34年半ぶりに最高値を更新しました。
重要なのはね、4万円なんてのはもう1回やってるわけだし、3月にやってるわけだから、はい、トピックスもバブル期の高値を超えたというのが重要だと思います。つまりバブル超えってですね、よく言われたけれども、トピックスまで含めた、つまりトピックスってのは幅の広い指標なので、日経はですね225種しかないわけですよね。だからそういう意味ではアメリカで言えば比較するのもなんだけども、 SP500 みたいなね、
はい、
そういう大きな指数に相当するわけですよ。それが高値を更新したというのは、日本の株のですね現時点における強さというのを物語っているなというふうに思います。で、多くの人はね、日本経済弱いとか、日銀はどうするんだとか、利上げするんじゃないかとか、どちらかというと実質所得が伸びないとかね、いろいろな悲観的な見方があるのに、なぜ日経上がるのという疑問を持つと思うんですよね。で、私はね、こう考えているんですよ。つまり世界を回っているお金というのは、どこが今いいかということを常にですね考えながらお金が動いているはずですよね。じゃあ今お金をどこへ持っていけますかということを客観的に考えるときに、ロシアでもないよねと、もちろん中国でもないよねと、ヨーロッパもガタガタしているよねと、で結局ね、選択していくとインドとかね、アメリカ、日本、そこら辺の数カ国に限られるわけですよ。世界的にお金を動かしている人間にとってみれば、日本の政治がガタガタしているとか、岸田さんの支持率が低いとか、そんなことはどうでもいい話であって、長い目で見るとどこが安全で、どこが利回りが効いて、どこで増やせることができるかということを考えるはずなんですよね、
はい、
で、そうすると私はバブル期超えたっつったって、他の国に比べればはるかに安いですね、日本の株が注目されるのは自然だなと思っていて、その2週間ぐらい前にそういう原稿をね書いて、まあ読んだ方もいらっしゃると思うんですけれども、アメリカの動きとか日本の動きを見ていて、ちょっと上離れの傾向があるなということはお伝えしてきたんですよ、私の文章の読者の方々にはね。で、それは何が起きているかというと、アメリカの株って金利が下がるか上がるかっていうのは非常に大きな軸だったんだけれども、最近は金利はもうあんまり下がらないよねという前提のもとで、かつ上値を終えるという状況が出てきているのと、ハイテク株はですね、 NVIDIA 中心に動いていたんだけれども、最近は NVIDIA がそんなに株価全体に影響を与えないという状況が生まれてきています。つまりアメリカの株は金利、 NVIDIA をやや離れた状況で動き始めているんですね。それは多分ね、世界中からアメリカにはお金が集まってきているんだろうと思います。つまりアマゾンが依然としてアメリカでは非常に有力な投資先になるわけですけれども、30年であれだけ大きくなったわけじゃないですか、
はい、
で、テスラもね、不調だ不調だと言われながら、第一四半期のねデリバリーが非常に良かったというような動きもあるので、相変わらずアメリカにチャンスがあるよねっていうことでお金が動いている。だからよく言ってるんですけれど、アメリカの株っていうのは感覚大きだから高値を更新してるんですね。そういう状況の中で、じゃあ日本で何が起きるかというと、それは日本経済あんまり良くないですよということなんだけれども、僕は一つ注目しているのはですね、ある日本の金融機関が米債投資で大損をして、それを穴埋めするために日本株の ETF を売っていたという説があって、
はい、
もしそうだとするならば、それが売り終わった段階ではですね、通常の需給に戻るということがあるんだろうと思います。でね、金曜日のマーケットも、まあ午前中高くて午後少し下げて、
はい、
で、その段階で、今日はこれで終わりかなと思ったら、ギリギリですね、持ち合いで終わったわけですよね。危険、はい、にかけて買われるってことは強い証拠であって、このまま来週も強いマーケットが続くとは限りませんけれども、やっぱ転換期に来ているということだと思うんですね。で、つまり世界はイギリスで政権が変わったり、フランスもどうなるかわからないとか、バイデンさんはどうなるんだろうという不安材料はいっぱいあるんですよ、
はい、
常にね、世界ってのは不安に満ちてるんです。だけども、そういう中でもですね、経済全体を見るとアメリカは軟着陸の可能性がある、日本はそうは言っても回復の道を歩んでいるだろうと、地震が大きな間違いしなければね、ということになっているので、私はもちろん世界的に高すぎるっていう説はあるし、インドだって 政治の変化がですね、非常に激しいわけだけれども、そういう全体的な動きを見ていると、どちらかというと、上の方向を見るマーケットが多いのではないかなというふうに見てます。日経平均が4万円台回復したとかどうでもいい話であって、マーケット全体がどっちを向いているか、何が日々語られる短期的な要因ではなくて大きなマーケットファクターになっているかということを考えるのが今はいいマーケットかなというふうに思いますね。
次はヨーロッパではイギリスで総選挙が行われました。最大野党労働党が大勝して政権交代。そしてフランスでも7日に国民議会の決選投票が行われます。伊藤さんどう今後見てらっしゃいますか？
やっぱりヨーロッパの政治はね、大きく変わってきてると思いますね。だから労働党が勝ったから、それは左向いてるかというと全然そうではなくてですね、はい、労働党の今のスターマーさんは外交政策ではほとんど保守党と同じことを言ってるわけですよね。で何が違うかというと、NHS とかね、保守党政権でズタズタになったシステムを良くしますということを約束してるわけです。だけどもね、全体的に見ていると、イギリスの人たちが労働党に大きく期待して、投票先をね、保守党から労働党に変えたという兆しはないんですよ。で、どちらかというと、スターマーさんっていうのは地味だとかね、はっきりものを言わないとか決断力がないとか言われている、まあどっちかといえばウィークなね、政治家なんだけれども、あまりにも過去保守党の党首が失態を繰り返して、やっぱり国民の怒りを買ったというのは現実だというふうに思うんですね。チェンジを求めたということだと思います。で、じゃあフランスはどうかというとですね、やっぱり僕はね、メローニさんの影響が非常に大きいんじゃないかというふうに思いますね。はい、メローニさんというのはイタリアの極右と最初日本で報じられて、はい、でもね、実際にトップになると G7 も見事に乗り切ったしね、指導力は相当なものなんですよ。だから今回ね、僕が本当に思ったのはね、日本人は、まあ日本のメディアもそうなんだけど、極右って言って、てしまうことによって中身を一緒くたに考える傾向がある、はい、例えばフランスの RN だってね、国民連合だって極右のっていう必ず前置きがつくわけじゃないですか、はい、じゃあメローニさんに今のままで極右って言えるのかって言ったら言えませんよね、はい、かなり現実的な路線を出してきているし、ね、国民連合もいわゆる極右的な側面を薄めたから国民からあれだけ支持されたと、第一次投票で、ね、高い投票率を得たということだと思うんですよね。ただし、フランスの国内にも RN の国民連合の政策に対する不満というのはものすごく強くあるし、警戒感もあるわけですよね。一回政権取ったら大変なことになるという。だから、与党連合と左側とがね、共同して、決選投票で第三の候補を落として、その結果今どういう見方をしかというと、最初は国民連合がね、過半数289を取るんじゃないかと言われてたんだけれども、どうもそれがね、取っても240ぐらいと、RN に関連して、選挙妨害みたいな、テロみたいなのがいっぱい起きてるんですよ、フランスでね。で結局、国民連合っていうのは、急ごしらえの候補者をいっぱい立てたわけですよ。マクロンさんがね、急いで選挙やるって言った段階で、はい、そうするとね、選挙に出る資格のない人がいっぱい出てんじゃないかと思うんですよね。急ごしらえの政党によくあることで、日本でも例がなかったわけではないけれども、そうすると、時間の経過の中で、やっぱりここ大丈夫かっていう見方がね、フランス国民の間に出てくる可能性があるなと。ただし、放慢で傲慢なね、マクロン大統領に対する反感はフランス国民の間に残るということだと思うんです。でもフランスは大統領制取ってるので、大統領はあと3年ぐらいいるわけですよね。で、国民議会が、例えば国民連合が240しか取れなかったとして、以前はですね、過半数取れなかったら政権取らないんだ、首相にならないんだとバルデラさんが言ってるんですよね。だけども、圧倒的な最大政党になるとどうなるのかなと。そこら辺は非常に不安定な感じになると思います。フランス人も求めたのは、マクロンさん変えるわけにいかないけど、与党を変えることによって何らかの変化を求めたということだと思うんですね。それは移民問題が深刻だし、物価も高いし、普通のフランス人は豊かに暮らせない状況になってきている。そういう中で不満が溜まったということだと思います。だからそういう意味ではですね、新潮流と言ってもですね、本当に潮流になるかどうかはわからない。つまり、正常になった政党や個人が期待に なかなか答えられないというのが今の世界的な政治状況なわけですよ。自民党だってね、長く政権取ってるんだけども、結局国民の期待に添えなくて、岸田さんの不人気ってこともあるかもしれないけれども、国民の気持ちの中にはね、本当にそうするかどうかは別として、なんか新しい政党出てこねえかなという気持ちがあるわけですよね。は
い、期待したいって思いますね。
だからそういう意味で言うならばですね、今後の見通しといってもかなり難しい。それは、政治というのが、なかなか国民の思う通りに答えられない状況があって、それはどちらの政党、どの候補者がトップに立っても変わらない状況だと思うんですよ。つまり、これから何が起きるかというと、政治を担う人、政治を担う政党というのが、結構コロコロ変わる状況が生じてくるのではないかなというふうに思うんですね。日本はまだそういう意味ではですね、あんまり変わらない状況なんですけれども、ヨーロッパ、アメリカもそうなんですけれども、結構変化の激しい時代にもう入っているなというふうに思いますね。
続いては、アメリカではバイデン大統領に選挙戦からの撤退を求める声が上がっています。バイデンさんも熟慮しているという話もあるんですが、撤退ならどうなるでしょうか？
それはわかんないです。撤退するとなれたらですね、まあこれ今後2、3日うちに決めるということになってるんですけれども、有力な候補としては3人名前が挙がってるわけですよね。ハリス副大統領と、ニューサム、カリフォルニア州知事、で、ウィットマーというね、これも州知事さんがいるんだけれども、はい、どっちにしろですね、バイデンで一回決めかかっていたので、かなり混乱すると思いますね。それで、民主党の党大会は8月なんですけれども、1ヶ月しかないわけじゃないですか。はい、だから可能性としては、民主党が割れる可能性があるということだと思うんですよね。でも、やっぱりトランプに政権取らしちゃいけないということで、再びユナイトするとは思うんです。じゃあ、ハリスさんになるのか、ニューサムさんになるのか、ウィットマー州知事に、ね、なるのかどうかは、これはもう全くわからないと。来週のこの時間に見えてくるものがあるとしたら、その時にお伝えしたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日銀行の ATM に行って新しいお札が出てくるかなと思ったら、
はい、
前の人でお札出してた人がいたので、出てきましたって言ったら出てこないって言うんだよね。
そうです。
だからね、まだ大勢の方が新札をゲットしていないという前提で、まあ私は3日にですね、たまたま付き合いのある銀行に行く用があって、で、それは診察が3日に出るからっていうことは分かってて言ったわけじゃなくて、たまたま決めたらですね、前の日にですね、お、明日3日じゃないって。で、銀行に電話して、やってる仕事も先を行かなきゃいけない仕事なので、ちょっと変えてくれますかって言ったらいいですよって言って変えてくれたんで、
はい、
まあ手元にね、今3種類持っているんですよ。
1枚ずつと。初めて見ました。
やっぱりいろいろな工夫が行われてます。右側とか上にですね、斜線があるんですけれども、はい、これが私が聞いたところによると、目の見えない方が、これはいくらのお札かっていうことが分かるようになっているというふうに聞きました。はい、で、ホログラムについてはね、もうものすごく広報されているので、触れないとして、私はね、やっぱり後ろのデザインが千円札がいいなというふうに思いました。葛飾北斎のね、波の間に見える富士山がちゃんと見えてですね、これはよく採用したなというふうに思います。海外でも大人気の北斎の絵なので、津田梅子さんの五千円札の裏側も非常にユニークなんですよね。それに比べるとね、どうもね、一万円札の裏側が大したことないなと、これなんだろうなという感じがして、でね、僕今回思ったのは多分ね、これがね、日本における最後の紙幣発行かなと。実物のね。で、なぜだったら、私もそうなんですけれども、実際にお札をですね、使って決済するっていうのは、まあお前はそういう傾向があると言われるかもしれないけど、ほとんどないんですよ。で、家にあるね、コインも全然動かないし、お札も動かないんですよ。で、そうするとね、そういうコストの無駄遣い、デジタル円とかいうのが出てきてですね、はい、それにとって変わるのかなと。でも上田さん言ってましたよね、紙幣は絶対なくならないって。あ、そうですかと。まあそうなのかなと。で、紙幣作るんだったら テクノロジーに対応しなきゃいけないので、技術も磨かなきゃいけないなということになると思うので、だからまあそういう意味では分かんないんですけれども、今のような大規模な発行で、しかも切り替えにものすごい時間かかるわけですよ。だから僕は3日に発行されてね、4、5で今日もう3日も経ってるわけじゃないですか。そしたら ATM に全部その新札が入ってるのかと思ったら全然入ってないですよ。で、週末にやっと入れられるかどうかという感じなので、全面的には賛成できない新札の発行かなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、新しいお札でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
いかに暑い夏を乗り切るかということですね。いくつか手元に書いてきたものがあるんですね、
はい、
で来週細かく説明しますけども、まず第一に、皆さん暑かったら首に半分濡らしたタオルを巻いてください。2番目はですね、そんなの毎回できるわけないじゃないかって言われるかもしれないけども、冷水シャワーを浴びることを推薦します。あとね、足早にではなくゆっくり歩くことが必要ですね。これね、信号をよく見ながらゆっくり歩いた方がいい。だから僕は最近ね、前を歩いてる人がゆっくり歩いてるとね、冬や秋はね、この人ちょっとトロくないかななんて思うんだけど、全然そういうこと思わないようにしました。あ、この人も歩調を合わせてるんだなということですよね。で、エアコン使いとか水飲みとかそういうのは言いませんけれども、番組のホームページを見ていただくとですね、私が首にタオルを巻いて、これね、ロフトか無地で売ってます。つまり夏用の気化熱利用の首を冷やすツールですよね。それをした上で日傘を差してます。私ね、日傘差したのはほとんど初めてだと思います。とっても有効でした。最後に言いたいのはですね、使えるものは全部使う。具体的にはねこのスタジオに来るのに六本木にいたんですけれども、なるべくね、大規模商業ビルを縫うようにして涼しい中を通過するっていうのは知恵です。
大切ですね。
例えばね、六本木の交差点からグランドタワーに入って、グランドタワーとアークヒルズはつながっているので、全部地下を通ってアークヒルズの一番北側を抜けるとホテルオークラがあるんですね、
はい、
ホテルオークラっていうのは坂道に立っているので、冷房装置かつエレベーターの意味があるわけです。それを過ぎたら今度は虎ノ門ヒルズがあるので、
はい、
虎ノ門ヒルズの中に入ってこの放送局の入っているビルは目と鼻の先です。つまりうまくね遠慮する必要はない。それがダメだっていうような商業ビルだったら相手にしなければいい。で、商業ビルっていうのはトイレでもあり冷房装置でもあるので皆さんうまく使ってください。また来週ゆっくり言いますけれども、
はい、
というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。